ホークスキャスモーニング、おはようございます。ホークスキャストモーニングです。今日は11月14日月曜日ですね。すいません、土日とちょっと休んでしまいましたけどね、たまに予告なく休む時がありますが、ご了承ください。まあ、ひょっとしたらね、土曜日をちょっと定休日にしようかなと思ってますが、どうしようかなと思ってます。はい。ということで、よろしくお願いします。はい。ということでね、今日自体、新聞は休刊日、西スパーね、西スポーはね、休館日なのですが、まあ、サボった2日分の、西スポーの一面で、まず、土曜日のやつですね、12日、近藤6年25億という、もうこの見出しだけでものすごくびっくりしたんですけど、ね、あの4年で20億という話はなんか、ね、言われてましたが、それ以上の数字で積んで、なんか藤本監督からもね、直接そのテレビ電話で、直接出馬ということを報じられておりますが、ちょっとあれと思ったんですよね。なんかこれ一方的にこっちの提示だとか必要だとかいうのを、まあ、書き殴る記事ではあるんですけど、まあね、極秘に交渉を行ったということではありますが、一切本人の、談話とかが取れてなくて、とか思ってね。ちょっと、こっちが一方的にそれだけの数字を出したんですが、出したちが提示したんですが、ひょっとしてこれあんまり好感触じゃない系というか、一回こういう報道を見たことがあるなと思ったんですけど、浅村、がね、FA した時にこんな感じの報道だったような気がするんで、ああちょっとやばいかなと。まあ確かにね、25億とかいきなり言われたら、まあはいわかりましたってすぐ言うような人ってあんまいませんよね。ちょっと他と比較して考えますって言うやろうけど、ちょっとこれ ふっかけすぎたかなと僕は思っているのもあったし、まあちょっと、なんとも僕は逆にちょっと自分で首絞めちゃった系にならんかなとは思うんですけど、まあ他のね動向も他のまだね4球団とも交渉した上でもう一回多分交渉するんでしょうけど、その時にどうなるかと、ちょっと僕としては厳しくなってきたかなと思うんですけどね。まあ、この辺、まあ見守るしかないですね。で、この日、ね、ちょっとびっくりしたんですが、その前の日やったかな。村田兆治さんがね、自宅の火事でお亡くなりになったということで、ホークスとしてもね、一時期大英時代、王監督の時ですね、コーチをしていただきましたし、なんともね、最後の終わり方が、もうちょっとなんとも言えないですけど、もう本当ご冥福をお祈りするということしか僕は言えません。はい。で、続きまして日曜日の一面ですね。この日は、左右関係なし藤井バンド和田塾ということで、今年先発ローテにね、名をつらねようとする二人、藤井と坂東ですね、が、和田の自主トレに、参加するということで、和田の自主トレと言ったら、あれかな、長崎でやってるやつですよね。結構坂道ダッシュとか、 まあね、この41歳でも、妥協を許さんようなね、厳しい自主トレを行うので、そこに多分、最初参加したらね、ついていくだけでも、精一杯な感じになると思うんですよね。まあ、大体、帯同してるのは大竹とか、笠谷とかかな、が例年、ひいひい言ってね、ちょっと練習にあんまりついてい、いけないっていうか、もう、雲の表情で坂道ダッシュしてるような、とこがよく映像に映るんですがね、まあ、そこを乗り越えて、また、一歩、前に進みたいという二人の意思なんでしょうかね。はい。ということで、この二人がその和田塾でどう生まれ変わるかというのもありますけど、やっぱ本人の自覚次第だとも思うんですよね。昔、斎藤佑樹なんかもね、和田塾参加してましたよね。まあ、それでも、まあ、ね、肩壊してたんかなというのもあるけど、うん、ちょっと、この和田塾でこの若い二人がね、またどう成長していくかということを楽しみにしておきましょう。で、あとは、まあ、ホークス TV で見た、見たり、ちょっと記事を、他の記事を漁ったりしたね、第3クールの雑感ですが、まず、僕がね、映像で見て、すごくびっくりしたのが、やっぱ、名前、ちょっと待ってね、準備してます。二軍の球場ですけどね、ロングティーってやつかな、なんか、コーチがトス上げて、そのまま、思いっきり遠くに飛ばすってやつをやって、たんですが、その中でも特に目立ってたのが笹川義康選手ね、背番号44番、身長193センチの巨漢ですよ。僕が見た時は T を明石コーチが投げてましたけど、もう本当子供と大人みたいなね、身長差に見えるような感じで、でももうガンガン打って飛ばすわけですよ。バックスクリーンにガンガン当ててね、しかもその打った後のこう、フィニッシュというか、フォロースルーがね、競技、大学の応援団でも そこまで、反り返らないだろうというぐらい、後ろにめちゃくちゃ反り返ったようなね、フォロースルーをやってね、もう本当に、誰が見ても、気持ちいいぐらいの満振りをしてるんですよね。あれを見るとね、それだけでちょっとお金取れるなという、バッティング練習なんで、またこれね、今後もクローズアップされていくと思いますけどね、この笹川選手のね、バッティングっていうか、遠くに飛ばす力っていうのはね、今、リチャード以上にちょっと注目していいんじゃないかと思いますんで、この笹川選手ね、44番、まあ、もう本当反り返るようなね、フォロースルーを見たら、どの遠くから見てもわかると思うんで、ちょっと注目してくださいということでね、ピックアップ選手で。あとは、昨日は、映像としては見られなかったんですけどね、あれだ、巨人と、練習試合やったんですよね、確か。そこで、前のドラフト1位の佐藤、なんだっけ、直樹の方です。佐藤直樹選手がね、ホームランを打ったということで、9番センターで出てたのかな。っていう、また、センター取りアピールということでね。まあ、佐藤選手といえば足、肩、守備はもう全然抜群なんですけどね。本当、バッティングが課題というか、もう本当、パンチ力がなくてね。昔のオリックスのパンチ佐藤に対抗して、もうパンチ力のないノーパンチ佐藤と僕は名付けようかと思ってたぐらい、ちょっとパンチ力がない選手だなと思ってたんですけどね。まあ、そこをね、払拭するような、結果を出してくれて、まあ僕も、それはめちゃくちゃ嬉しいですね。まあ、ドラフト1位なんだし、これからね、またどんどんその片鱗を発揮していければと思います。あとは、ちょっと待ってね。ちゃんと調べて言いますけど、 パドレスからね、留学、二人留学してる関係でね、パドレスのアドバイザーということで、びっくりしたんですけど、ノムさんもね、ノム秀夫投手ですね、トルネードの。はい。そのノム投手も、ちょっと、この、キャンプに訪れたということで、それだけでもニュースになるんですが、トルネードといえば今、冒頭で話した坂東投手もちょっとトルネード気味に体をひねって投げますからね。その、トルネード談義というのをね、野茂投手と坂東投手やって、まあ、ちょっとそのグローブが遅れるイメージなら開きが抑えられるというね、体重移動の方法とかね、そういうのをなんか話し合っていたみたいですね。なので、坂東もね、もう本当、感じとしてこう、東浜がやっと一軍で勝てるようになってきたみたいなね、感じでいけてるんでね、なんとか、ここを脱皮してね、東浜以上にね、先発の柱というかね、もう一気にエースとしてのね、階段を登っていってほしいということでね、もう本当、野茂2世というよりも、もうこう、坂東1世でね、あってほしいなというぐらいの成績を残して、頑張ってほしいところです。ところでね、ちょっと手短になりましたが、第3クールまでをね、総括して、次ね、また、どんどん喋っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまた、次回、よろしくお願いします。あとね、メールね、すぎだ1@gmail.com 最近来ないなと思ってますから、ちょっとよろしくお願いしますよ。メール、何でもいいので、よろしくお願いします。